みこり新聞というのが出ておりますけれども、ここのですね、2面のところに、第10週の安らぎの歌の78曲が出ております。長崎ではですね、純子さんの歌とかですね、それから、あと、佐田京子さんのね、歌も入っておりますね。あ、それから、木原悦子俊ちゃんが随分中学生の時に作った歌が、ダビデ・マイダさんが作曲したのが入っておりますね。それが入っておりますけれども、全部で九州がですね、16か7入ってたと思いますね。ぜひご覧になっておいてほしいと思います。で、まあ、今回残念ながら入らなかった歌もあるんですけども、実はこの10週に入った歌で、9週とか8週に入らなくて10週に入ってる歌が結構ありますので、ですから今回入らなくても次、11週、12週に入る可能性がありますので、めげずにですね、作ってまた応募してほしいと思います。ガーディーラブってね、今回賛美曲賞を取った歌ありません。ガーディーラブ、あ、いこそがすべて。あれは8週で落ちたんですね。そしたら9週で入って、賛美曲賞を取ってしまいましたので、時っていうのがあるってことをね、覚えておいてほしいと思います。それとですね、もう一つなんですけれども、先週の、ピースミュージアムでしたカンボジア個人の報告会のことが出ておりますので、新聞にぜひお読みになっておいてほしいというふうに思います。で、先週も言いましたけれども、さだまさしさんにですね、一世の石の本が渡ると思いますので、必ず読んでくださるように、そして、ね、心を動かして、ね、関わりを持てるようにお祈りしていただければというふうに思います。それで聖書に入っていきたいと思いますが、一つだけ、先週いろんなところに来ましたけれども、八代にね、月曜日に行ってきたんですね。熊本県の八代に。で、以前も話したと思いますけれども、先月行った時にですね、今回じゃなくて、その前の月に行った時ですね、ご高齢のご婦人が来られて、杖をつきながら来られて、お友達支えられて来られたんですけども、その方をお祈りした時にですね、もう杖がいらなくなって帰りは元気になって帰ってかれたんですけど、その方がまた、おいでになりました。で、今回は、この前はですね、ものすごくしんどそうに来られたんですけど、今回はこう、ニコニコ笑いながら、ね、本当にこう、あんなに変わる、表情が変わるのかなって元気になって来られたんですね。で、まあ、また最後のお祈りに来られたので、どうですかって言ったら、はい、もう良くなりましたって言って、また祈りましょうかって言ったら、もうそれはいいって言ったんですね。それはいいって。それは別のことになってほしいってことを言って、別のことを祈ったんですけれども、その後にですね、実はその方のお家でこれから、ね、定期的に家庭祈祷会が持たれるようになりました。で、その方のお家で祈り会が持てるようになったんですね。で、実はその八代教会で、聖会とかあれは人はどんどん来始めてるんですけれども、祈祷会も始められたんですね。祈祷会に人が結構集まり始めてきています。教会っていうのはですね、祈祷会に人が集まり始めてきて、教会が祈り始めると、その教会は強くなっていくんです。で、教会にもいろんな嵐が来る時が来ますし、問題が来ることがありますね。ところが、祈祷会に人が集まっている教会、ね、そこに人々が祈っている教会っていうのは、そういう教会にも問題が起こったり困難が来た時に、逆にその問題困難を通して、教会は強くなり、成長していくんですね。ところが、祈祷会に人が集まっていない、教会はたくさん人がこう集まっていても礼拝とか正解にですね、実はですね、祈祷会に人が集まってないところというのはですね、嵐が来るとき、困難が来るときにね、すごく脆いんです。で、私はクリスチャンホームで育ったせいもありまして、今50歳ですけれども、まあずっと教会を見てまいりました。もともと福音派からいろんな教会のことをですね、その中でですね、この祈りが土台になるかないか大きいんですね。で、祈祷会に今八代で人々が集まり始めてきたんですね。だから、これから教会が本格的に成長しているだろうなってことを非常に感じています。だから皆さんもぜひですね、大変忙しいと思うんですけれども、ぜひ教会にね、来られることをお勧めします。あとには自分はどうしても来れないって方はね、おっしゃってくださればね、教会から出前祈祷会をしますので、これは本当ですよ。ね、なぜか言ったら本当に祈ることを通して、共に神を体験できるんですね。自分の人生の中で、皆さんの人生の中で、生活の中で。で、そのことが私の信仰を引き上げていくんですね。で、祈る教会っていうのは、だから困難に強いんです。ね、だからぜひですね、そのことを覚えておいてほしいので、八代が人が来始めただけじゃなくて、祈祷会が始まってきて、祈祷会に人々が集まり始めてきているので、なんか神様がいよいよ本格的にこの教会を立て上げようとしているんだなってことを感じて、非常に嬉しく思いました。まあ、そういうことがあったんですね。で、まあ、他にもいろいろあるんですけれども、もう一つは松浦、水曜日に松浦に行ってきたんですね。4年ぶりの聖会だったんです。で、これはですね、ちょっと4年間やってなかったんですけども、一つは、平戸がね、松浦に集会をやってたんですけども、なんとなく平戸が行かなくなって引いてしまったんです。で、私は松浦が気になってたんですけれども、まあ、平戸がやってたので、なんかこう、ね、平戸が行くまで待ってようと思ってて遅くなったんですね。ところが、なんか主からすごく強い流しがあったんですね。そしたら秋元牧師は前回来られた時に、どんどん教会を再び作ることをね、主を促しているから、どんどん行ってくださいってことだったので、今回も、 平戸に関係なく行こうと思ったら、実は平戸も示されたということで、一緒に行きました。4年ぶりだったので、今回はですね、椎葉牧師ご夫妻と一緒にですね、まあ、行って賛美をして予言をして、まあ、とにかくやればいいって、今回はとにかくやろうっていうことで思って行ったんです。そしたらですね、松浦大臣のご夫妻がいて、平戸にいつも来られるんですね、正解の時に。その方がですね、新しい方を呼んできてですね、全く新しい定年退職した男性の方を呼んでこられて、無牧の教会のご夫妻、結構ご年配の役員してる方を呼んでこられて、それから久しぶりに癌になってですね、3回手術をしてて、普通ならもう今生きてないはずなのに、今も元気に生きておられるね、神様の奇跡ですけど、方が来られて、女性ですけどね。それからもう一人、久しぶりの親子が来られまして、それからそれ以外に、その松浦のご夫妻と平戸教会のメンバーも来まして、全部で10人来まして、私はスタッフはしたら14人だったんですね。で、これはね、ちょっとね、今の段階ではね、これからたくさん人々が集まってくるでしょう。今の段階では、いきなり14人が集まったっていうのはね、まあ、私の予想外でした。私は4、5人でね、とにかく今回はやればいいと思ったら、14人が集まったんですね。で、松浦の方はそのうち8人ですかね。平戸の方は2人。ね、だから神様に従うときに、やっぱり神様は人々を用意してるんだなってことをすごく感じたんですね。で、皆さんもね、これは教会のことなんですけども、なんか死に促しがあるとき、神様から導きがあるときはね、恐れずに踏み出してみてください。過去のことに縛られないで踏み出してみてください。神様が用意していることが必ずあります。神様の方が用意していることがあるのでね、恐れずに踏み出していってほしいなということを思いますね。さあ、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日は、マルコの福音書の12章の10節11節のところですね、もう一度読みします。家を建てる者たちの見捨てたいし、それが一生の死になった。これは主のなさったことで、私たちの目には不思議なことである。こういうふうに書いてありますけれども、これは、さっきも言いましたけれども、一生の死個人にの、ま、一世の四個人という名前になったのが実はここからなんですね。以前ある秋元牧師を含めてですね、何人かで祈ってたんですね。そして神様、個人の名前は何がいいでしょうかってこう祈ったんですね。その日の朝のディボーションはちょうどこの箇所で、その時私の頭に、ね、ふっとひらめいたんですね。この箇所だって。で、私は思ったんですね。見捨てられたいし、それが一世の死になった個人にしたらいいかって。で、もう一人の男性の人がね、言ったんですね。見捨てられたいし個人がいいってね。やっぱ彼もそこを示されて。で、秋元牧師もここを示されていて、一世の死個人って言ったんですね。それで、一世の死個人になったんですけれども、まあ、一世の死個人になってよかったと思います。見捨てられたいし個人ってはちょっと悲惨ですよね。それから、見捨てられたいし、それが一世の死になったら長すぎますので、よかったんですが、この御言葉はですね、これはもう何度も話してますけど、どういうことかというと、これは、イスラエル、および中東、ヨーロッパもそうなんですけども、ではですね、家を建てるときに、石で建てるんですね。日本の場合は木が中心だと思いますけども、石なんですね。で、石で建てます。特に最初に土台石で、四隅に建てるやり方と真ん中に建てるやり方があるんですけども、いずれにしてもそれを石で話してるんですね。土台石をまず作って、そこから家を建てていくわけですね。で、これは何かって、その家を作る人が、この石は役に立たないと。ね、全然役に立たないと。石での人ころか、もうどこにもはまらないと。こんな石はあってもなくても石はいらないって言って、役に立たないって言って、見捨てた、もう投げ捨てた、いらないって言った、その石がなくてはならない一世の石、土台石になったって意味なんですね、これね。で、それは単なるどっかにはまって、なんとかはまったって意味じゃなくて、なくてはならない土台石になったって意味なんですね、これね。一世の石になったってことは。まあ、そういうことなんですね。で、いつも言うように個人にはドンピシャの名前なんですけれども、個人に来る子供たちってまさに見捨てられた子供でしたからですね。でも、これはね、本来は何かというと、イエス・キリストのことを指しているのです。で、イエス・キリストというのはどういうかというと、ご存知のように 神様の一人子で、彼は罪もなく、汚れもない、完全な方だったわけです。神様であったし、人として完全な方だったわけですね。ところが、その救い主であるイエス様が、人としてユダヤ人として来たんですよね。ユダヤ人としてこの地上に来られたのに、ユダヤ人たちは、イエス・キリストをいらないと言ったのです。この方が、彼らがずっと待ち望んでいたメシア、救い主だったわけですよ。なのにキリストが来られた時に、この完全なる方、この神であられる方、人となってくださった神であられる方をいらないって言ったんですね。まさに見捨てたんです。そしてこの十字架で彼らはイエス・キリストを殺したわけではありません。だから見捨てられた人となったわけですね。で、それはユダヤ人だけじゃなくて、実は人間もそうなんですね。ユダヤ人だけじゃなくて、全ての人たちが実はイエス・キリストをいらないと言って十字架で殺したわけですね。ところがその十字架が、見捨てられた石となったその十字架が、私たちの救われる一世の石。この十字架以外に救いはありませんので、その土台石になったってことなんですね。で、これが聖書の言ってみたんですね。で、 ここでね、何かというと、イエス様がそうだったんですけども、イエス様は見捨てられたんですけども、本来イエス様は最も最高の方だったんですよね。だけど見捨てられてしまったんですね。そして神様はそのイエス・キリストの十字架を通して、復活を通して、私の救いを、土台を作ったわけですね。で、皆さんね、実は私たちの人生にもね、あるんですね。人から見捨てられてしまうようなこと、自分で自分を見限ってしまうというかね、見捨ててしまうようなこと、もう俺はダメだって思いたくなるような時、あるいは誰かから、ね、みんなからではなくても、ある方から、もうお前なんかいらないというかですね、お前なんかいない方がいいとかですね、まあ、そういうようなことを言われたり、あるいはそういうような態度を取られたり、あるいはそう思ってしまうようなことっていうのは、人生で起こることがあります。で、ああ、もう自分は、もういてもいなくても一緒だ、いない方がいいとさえ思ってしまうことっていうのは、人生ではあると思うんですね。ないですかね。いや、自分は、いつも必要な存在だった、いつも自分は存在だったっていう人は、もしかしたらいるかもしれませんけど、普通はあると思うんですね、ことはね。でもその時覚えてほしいんですね。まさに、その時に、イエス・キリストは、その私たちが、この、いらないって言われた時に、そうじゃないって。その私たちを、イエス様は、もっと下から拾い上げて、そしてなくてはならない一世の石、なくてはならない存在として、なくてはならないものとして輝かしてくださるっていうのがここの意味なんですね。でキリストご自身がですね、なんでわざわざ捨てられることになったか。皆さん、この十字架刑っていうのはね、何度か話しましたけども、当時のローマではね、ローマと日本っていうのはね、迫害史を調べるとね、一番残酷なんです。まあ、こんな残酷な国はないってぐらい殺し方が残酷なんです。日本と、ローマはね。で、ローマは、いつか言いましたよね。一つ、有名な方法はね、死んだ死体をね、そのまま生きてる人間の背中にね、おぶらせてね、くくりつけるんですね。そして生活をさせて、そのまま、その死臭が漂ってくるでしょ。それで死んでいくっていうね、こういう刑を考え出した。誰か、やってみようって人、今いないでしょ。嫌でしょ。なんていうか、断固極まりないですよね。ちょっとよく考え出すなと思うけど、それはほんの一例です。ローマとか日本っていうのは、特に日本の江戸時代の迫害っていうのは、断固極まりないんですね。日本の場合は、転ばすことが目的じゃなくて、信仰してさせることじゃなくて、転ばせることが目的だったんですね。何しろね、殺すことじゃなくて。だから、死ぬギリギリまで追い詰めるんですけど、殺さないんですね。なんとかして転ばせようとするので、ものすごく残酷な迫害をいっぱいしています。もう今は言いませんけどね。で、そのローマが、十字架刑だけは、イエス・キリストは十字架から直前に考え出したんです。で当時、極悪反対にはいっぱい十字架かかられて、たくさん十字架が立ってたんですけども、イエス様は十字架かかった後しばらく経って亡くなったんです。ローマがやめたんです。なぜか、あんまり残酷だからって言って。でこの十字架刑はですね、十字架かかるとですね、何とか言いましたけど、両手に釘を打って言うんですね。だから、この手と足に重荷がかかってですね、こういう風になるので、呼吸困難になって息ができないんですよ。で、息をしようと思ってこう、ね、やるとですね、手と足に力があって、その釘打たれたところから血が出る。その血が出ていくのと呼吸困難との交互でね、で最後は窒息死か出血多量かどっちかで死ぬんです。で大体1週間から10日かかるんです。すぐ死ねないんです。で、ほとんどの人は狂い死ぬんです。で、ちょっとあまりに残酷でも、だってことで、それで十字架刑は、イエス様の十字架としばらくじゃなくなりました。つまり、ローマでさえやめてしまうほどの残酷な殺し方だったんです。しかもそこで6時間でイエス様は死んだわけです。たった6時間で。なぜか、前の晩徹夜で、39の鞭を背中に受けていたので、背中から血が流れ出ていて、普通なら一瞬間あるところをたった6時間で死ぬほど、もう、疲労困憊していたことと、出家したわけですね。そういう、まあ、はっきり言えばですね、これ以上悲惨なことはないっていう、最も残酷な、最悪の殺され方をしたんですね。で、最高の方が、最も最悪な捨てられ方をしたんです、これは。十字架に捨てられたわけですね。ユダヤ人から、人類からですね。まさに捨てられて、最高の方が最悪になったわけであります。何だかわかるでしょうか。皆さんね、皆さんがもし見捨てられることがあったら、皆さんの愛する人がね、なんかある意味で見捨てられない状況になった時にね、この人が悪いから私がどうしようもないからっていうふうに思う人が多いと思うんですよ。もちろん人間は罪人ですから罪はあります。それは本当に悔い改めないといけません。でも覚えておいてほしいんです。人間は神に似せて作られたんです。例外なく。あなたの中に神様が与えた良きものがあるんです。本来神様が与えている、まあ、宝石って言ったんでしょうかね。輝くような良きものがあるんです。で神様はそれを知っておられるんです。で私はもちろん罪人ですから、その罪の結果、自分でも自分を見限ってしまいたくなるような弱さや、ね、失敗があるでしょう。 また人からもそう言われてしまうことはきっとあると思います。罪があるから。でもその同じ私の中に同時に神が与えてくださった本来本当に輝くべき良きものが必ずあるんです。で、神様は私たちがその自分で自分を見限ったり人からですね、もうお前なんかいらないって言われた時にもっと下からね、イエス様は言われるんですね。大丈夫だよって、もっと下からもっと下から私たちを捉えて引き上げて大丈夫だよって。罪は悔やためておきませんよ。しかしあなたの中には良きものがあるって、それを輝かせてくださるんですね。そして一世の石、なくてはならないこの時代に、その皆さん置かれている場所でなくてはならない存在にしてくださるんですね。それはね、あの亡き者というわけで本来神が出たものを開いてくださるのでありますね。これどうぞ覚えてほしいですね。で、あの個人に来た子供たちを見てますとですね、彼らが本当にまあ残念ながら見捨てられた石だったわけですね。親がいなかったり、親から見捨てられたって言いましょうか。まあ親が悪いって言っても親も見捨てたら追えなかったんですけれども、そういう状況で親がいなかったり見捨てられてるわけですね。それから社会からも見捨てられてるわけですね。で、彼らは個人に来てなければ、おそらく今生きてない子は多いでしょう。名前も生年月日もないわけですね。一番最近カンボジアに個人に来た子供はですね、スバーって呼ばれていました。スバーってのはクメル語で猿って意味です。誕生日はわかりません。名前もありませんので、スバースバーってみんな言われてました。ストリート中でみたいだったんですね。それを、まあ、ある導きがあってうちの教授に迎えたんですけど、ダニエルって名前が与えてますね。ダニエルってね、ね、教会、あ、教会じゃなくて個人でつけた名前ですけどね。でもスバーって言われたの。スバーってのはですね、あの猿って意味なんですね。皆さんね、誰かね、猿猿ってみんなに呼ばれて嬉しい人いますか？いないと思うんですね。そういう状況だったわけですよね。この子はね、あのすごく生命力があるから生きていたとは思います。悪いことばっかり言いながらね。だけど、あの個人に来た子供たちの多くは誕生日がなかったり、あるんだけどわからなかったり、こう名前がなかったりして、まあ、8割は個人に来なければ死んでる子供たちですね。まさに見捨てられた子供たちだったんですよ。で、かわいそうだから拾い上げて助けたってことじゃないんです。彼らの中には神様の愛する価値あるものがあったんです。本来神様はそれを知っていて、その子たちを呼び寄せて、そして神様との中で、もちろん繰り返しますよ、罪悪やってますが、その本来ある良きものを神様は再び掲げ出そうとしてるんですね。で、石田の思考人肉、最近ね、日本だけじゃなくて世界中から来るんです。カンボジアは特に、もうあっちこっちの国から、あのね、団体が、そしてみんな行く導入です。クリスチャンのグループだけじゃありません。一般のグループもいっぱい来るんです、ね、なんでこんなに輝いてるんだって。で、前も言いましたけど、一般の旅行者の方が、日本の旅行者の方が、あのなんか学生が行ってですね、それでちょっとそこを紹介していって、一緒に強い方が来られてね、その時個人にいる時はなんかね、あんまり表情が硬かったそうです。前田さんどうだったのかなと思って後から連絡があって、あのこの個人はとっても良かったので、今度からそのね、あのいわゆるスタディツアーみたいな時を企画するときにはね、お宅の個人を入れたいプログラムの中にいいでしょうかって打診があったわけですよね。全く一般 の、 あのツアー会社の方ですよ。利益を追求しているツアー会社の方が入れたいって言ってきたぐらい、何かこう感じるものがあったわけですね。なぜそういうものがあるのかというとね、彼らは個人に来てただ世話をされただけじゃないんですよね。本当にイエス様の愛の中で、このイエス様の愛の中で彼らの中にある良いものが開いて輝き始めてきたからなんです。で、実はキリストのところに来ると何が起こるかというと、私たちがこの人々から捨てられたり自分でも自分を見限った時に、キリストのところに来るとイエス様は私たちを拾い上げてくださって、よしよしって言うんじゃないですよね。癒してくださるだけじゃないんですよね。私たちの中にある神が本来与えているものを再び輝かせてくださるんですね。開いてくださるのであります。で、皆さんの前でね、皆さんの愛する人たちが、大事な人がね、もうなんて言うんでしょうかね、あの本人が自暴自棄になっていたり、あるいは正直言ってね、もうこれじゃダメだこの子はとかね、この人はとか思うことが起こることがあると思うんですね。でも何ですか、あなたが諦めても本人が諦めてもキリストは諦めません。なぜか、彼は愛そのものだからです。愛する人は決して諦めないのです。そしてイエス様はただ口だけじゃない、ご自分が十字架で本当に捨てられて、いいですか、最高の方が最低と最悪までなったので、どんなにあなたがどん底になったとしても、もっと下からイエス様はあなたを引き上げて、そして最高まで引き上げていくことができなかったんですね。で、これを知っておいてほしいんですね。イエス様はそれをなさった方なんてありません。で、今回水曜日に来られる大子さん、大子さんはですね、実はですね、 ダンビアに行かれる前ですね、クリスチャンになる前です。海外青年協力隊で、セネガルという国に、これもアフリカですけれども、2年間行かれていたんです。海外青年協力隊で。そして彼女はですね、フランス語はペラペラ、セネガルはフランス語、ダンビアは英語です。ね、どっちも話せるんですけども、フランス語でね、そこに行っててですね、2年間。それはね、一般の青年協力隊でなんかね、農園を作って、そして何かこう、ね、いろいろ農作物を作って、ね、だから彼女はダンビアにもね、畑とか田んぼを作ったんでしょうけど、これ、作って、そして向こうの人たちにその技術とかを教えながら、彼らの自立を助けるのは、そういうやつで、本当に2年間一生懸命やって、本当にこういろいろ作ってやったそうですね。で、2年経った時に彼女は何に気づいたかって言うとね、いいですか、ノンクリスチャンの時ですよ。彼女は2年間一生懸命やって、2年経って気づいたんですって。いろんなことを教えてあげることは必要だって。いろんなものを与えることも必要だって。こうやって作ることは素晴らしいことだ。だけど、どんなにいろんなことをしても、あることがなければ意味がないな。一番大事なものはこれしかないっていうことに気づいたんです。それがね、愛がなければ意味がない。ってことに気づいたんです。2年間。彼女は一生懸命やって。愛がなかったらどんなにやっても虚しくて意味がないなってこう、これ彼女の実感ね。ノンクリスチャンの時ですよ。そして彼女は自分には愛がない。って気づいてね、限界を感じて帰ってきたんですって。セネガルまで行ってね、それだけでも愛だと思いませんか？自分の人生の大事な時を使って喜んでですよ。一生懸命やったんだけど、2年間やった挙句気づいたんです。一番大切な愛だって。そしてその愛が自分にはない。もうこれ以上やっていけないって言って、限界を感じて帰ってきたんですよね。ある意味ですごい誠実だと思いますけども。そして、名古屋でね、大学名古屋だったからと思いますけど、名古屋で。出身は仙台なんですけど、名古屋で、老人ホームに集めます。ハンディキャップを持った老人ホームに。でもそこで、ね、喜んでその仕事をしながら、同僚や先輩にも恵まれて、とっても良かったんです、職場に。でもアフリカへの思いが消えなかったんです。そしてある日、名古屋の駅前に来て、名古屋で一番大きな本屋さんがある。実はそこにですね、カンボジアの写真集をですね、久保田牧師が当時名古屋の牧師だったから、今東京に帰りましたけども、ね、持ってって、ね、これ置いてくださいって頼んだら断られたんですね。ところがその断られた本屋さんに、その青木さんは、当時青木さんという結婚してますが、青木さんという青木さんは行かれまして、お子さんが行かれまして、ね、検索したそうです。個人って。お前個人って検索したんですね、なんかね。そしたらそのカンボジア個人の方が出てきたんですね、写真集が。それでですね、その入れてくれることを断った本屋さんに、彼女が注文したんですよ。面白いですね。断られても神様というようなバストできるんですね。注文されたの。そして、ね、断った本屋さんに注文したから本が行ったんですね。そして彼女はそれを見てね、なんかすごく感動して電話してきたんですね。それはカンボジアだったけども。で、私はその当時東京に、今でもそれ月に1回行くんですね。で、1泊2日なんですけども、まあ、長くても2泊3日ですね。じゃちょうどその東京の事務所に私がいた日に電話かかってきたんです。できすぎてるでしょ。それでいろいろお話をして、あ、どこですかって言ったら名古屋ですって言うから、私来週名古屋に行くんですって、本当に来週名古屋に行く時だったんです。来週名古屋に行くんです。個人の話もいくらかできますから、よかったら来ませんかって、いつですかって、何月何日ここですって言ったら、ああ、その時予定が入ってる。あ、そうですか。じゃあ毎月っていうか時々行きますから、また連絡しますけど、よかったら来てください。お待ちしていますって切ったの。そしたら皆さんね、彼女は来たんです。予定を変えて。来たんですね。そして来られまして、ね、もちろん個人の話もしましたけども、イエス・キリストの話をしたんです。で彼女は2年間セネガルで現地に行って、本当に一生懸命やった。そして一番大切な愛だってことを彼女自身が実感してた。で、キリストの話を聞いた時にね、彼女はイエス様を信じたんですよ、その日。そして言ったんですね、アフリカにもね、個人ができると思うから、その時には行ってくださいって言ったら、はいと言ってました。そして、その後ザンビアで土地をいただけるって話ができて、行った時2回ぐらい一緒に行って、2回目の時に彼女は神様から語りかけた、この地に来なさい。でその時、セネさんはね、極貧地域に作るってことは知ってたわけです。水道も汚い、電気も汚いってことは分かってたんですね。でも彼女はね、行くことになったんですね。そう言ったんですね。聞いてたからね。ね、一番大切な愛だってことを知って、今回行くけど、大丈夫って聞いたらね、はい、大丈夫ですって。今度はイエス様を知ってるからって言ったんですよね。私は、ね、もう自分にはできないことは知ってるけど、今度はキリストを知ってるから大丈夫だってね、だから行きますって言ったんです。そしてさっき言ったように本当に火起こしから始めたんですよ。やっと2年かかって電気が引けたと思ったら電線取ってかれちゃって何するのって言ってましたけど売っちゃうんですよ。 あの、皆さんね、理解できないですけど、本当に。ね、そういう世界なんですね。そこででも彼女をやって続けてね、ついにダンビアの方と結婚して、ね、子供さんが今二人目が妊娠中ですね。あの、水曜日来ますから、ご本人と皆さん話してください。普通で聞けないお話です。で彼女は普段よく笑う明るい人ですが、この、白馬に行かれた方してしまう、ダンビアの話はね、前も一回行きましたよね。ダンビアの話と孤児たちの話だとね、らい熱が入るんです。本当に。ね。なんかすごく熱が入って力強くなるんですね。あれはね、あの人がもちろんそういう人たちのことをとっても思ってると思うんですけど、本当に神様から与えられた彼女の、まあ、いわゆる賜物ってね、教会で言いますと、賜物飯だと思います。特別じゃありません。あなたの中にも、あなたの中に与えられている賜物と飯がある。自分ではもう限界だとか、もうできないとか、人からもうダメって言われた人であっても、神様がその人の中に与えている飯と玉は必ずあるんですね。それを覚えててほしいんですね。それが開かれてくるんですね。ね、今ね、大子さんの話だけしましたけども、今週ですね、人吉って人吉ってですね、ダビデ村上さんっていうのはね、牧師になりました。村上さん知ってる方は、あの方がダビデって告げると、ダビデのイメージがちょっと変わってしまいますけど、ユニークな方なんですね。あの家族はバラバラだったんです。夫婦も親子もバラバラだったんですね。で、子供たちは、あの、みんな高校に行かないような状況でした。一人ハンディキャップを持ってる子もいて、非常にあれだったんですね。で、奥さんは、あの、宗教に雇われていたんですけども、それで帰っておかしくなって、本当にバラバラだったんです。でもある時、イエス様に出会って奥さんが教会に来ました。そこから彼女は教会に入り浸りになったんです ね。で、子供のこともちゃんと世話できない必要だったの。でもそこから始まってきて、彼女はそのうち悔い改めをしたんですけども、ご主人が回復されてきて、今あの家族はね、すごく、この前の夏の熊本のキャンプは家族全員できておりましたけども、ハンディを持ってる男の子がいるんですけど、その子が賛美隊の前に出てね、声を出して賛美をしてるんで、なんかすっごい感動したんでしょうけど、あの、みんなで人吉に引っ越しするのを楽しみにしてるそうですね。こう本当に一つになってきております。なぜそういうことが起こるんでしょうね。それは本人もお互いがお互いを見捨てない状況だったのに、キリストのところに来た時に、キリストはそれを拾い上げるだけじゃなくて、いいですか、その人の中にある良きものを開発してくださるのです。これはね、かわいそうに思って助けてくれって、そういう次元じゃないんです。皆さん、本来あなたの中に、人々の中に良きものを神はある。罪とともに罪は悔い改めないといけません。これはしかし、本来神が与えてくださったその良きものを、私は罪の結果、サタンの結果、失わされてるんです。でもこれが再び神の手の中で生かされるとき、罪が許されて、そしてサタンに打ち勝つことを学んで、神の手の中で生かされていくときに、皆さんの人生にね、神が用意しているね、素晴らしい火薬部隊、祝賀があるので、一世の石になるんですね。例外なく。で、皆さん、自分が一世の石、人々の祝福のもといと思ったらね、嬉しくなりませんか。本当に自分がそういう存在だと思うとき、ね、これは素晴らしい祝福ですね。で、それが本来神様が私たちに用意されている姿なんですね。で、それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。な、ね、他にも、いろいろあったんですけども、時間が来てますからね、今日はこの後またすぐ礼拝がありますので、ここで終わりますけれども、自分に関しても、皆さんの愛する人や前の人に関しても、いいですか、もうダメだってことは決してないんです。どんな失敗をしても、どんなに人々がダメだと言っても、自分で自分はもう終わりだと思っても、そこからが始まりです。本当に死のもとに来るときに、そこから神様はその人を癒して立て上げて、そしてですか、本来ある良きものを引き出して輝かしてくださるんですね。これをどうだろう、覚えておいてください、ね、で、神様にはそれがおできになるんですね。そのことをね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も私たちを愛して、私たち一人一人の人生に良きことをしてくださることをありがとうございます。私たちはすごく人生がうまくいく時がありますし、これはできるって思うこともあります。でもそれと同時に、うまくいかなかったり、もうダメだと思ったり、あるいは自分のことではなくても、ああもうこの方はダメかなって思ってしまうことが正直言ってあります。でも神様、あなたはそうではありません。あなたはどんなに最悪と思える時でも、もっとその最悪の下から十字架にかかられたイエス様が大丈夫だと、私たちをしっかりと受け止め、引き上げ、私の人生に神様の用意されている祝福と勝利を表してくださることを心からありがとうございます。天の父様、どうぞ あなたは一斉の人となってくださいました。私たちもそのあなたの愛のによって一斉の人となって神様の栄光を表していくことができるように力強い御手を持って導いていってくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいというふうに思います。ぜひこの機会に熱さを信じてこの熱さにあなたの願いと求めを打ち上げていただきたいと思いますけれども、主はどんなことでもあなたが願い求めるときに答えてくださいます。そのあなたの願いと求めを主の前に出してほしいと思いますが、その前に短く悔い改めをしましょう。罪があると主に祈りが届きませんので、短く悔い改めの時を持ちたいというふうに思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今お一人お一人ですね、神様の前にあなたの願いと求めを祈ってください。天の父様、お一人お一人が主の前に願っているこの願いに、体の問題、心の問題、人間関係の問題、経済の問題、その一つ一つに触れてあなたの豊かな恵みと栄光を表してください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、体と心よ癒せる。イエス・キリストの名によって、このすごく否定的な思い、それから恐れ、イエス・キリストによって、その人の内からせっ、離せ離せ、イエス様の名によって、イエス様によって、癒せよ。膝とか関節が痛んでいる方、それから喉の調子が悪い方、イエス様って命ずる。癒せよ。すごい落ち込みの中に入った方ですね。単なる心の問題じゃなくて霊的なものを受けています。で、あなたはそのことをはっきり意識して、しなさい。私はその霊的なものを解放しようとしております。イエス・キリストによって、その人が受けているこの落ち込ましてきた悪霊の力、イエス様って命ずる。その人の力、出て行け。ああ、ラスブラ。神様はあなたに回復という言葉を与えられます。回復、これからあなたの人生に回復が始まります。あらゆる意味でです。これだけじゃなくて、あらゆる意味での回復が始まります。私に期待しなさい。私はあなたの人生に回復を与え、勝利を与えていこう。恐れずに踏み出しなさいと主は仰せられます。イエス様、ありがとうございます。お一人お一人にさらに触れ豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。それではお知らせよろしくお願いします。